恵みをいただく御言葉は第一ヨハネの手紙の3章17節から24節までです。第一ヨハネの手紙の3章16節から24節までです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているからです。神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです。アーメン。一言お祈りします。イエス様、あなたが私たちも命を救うために命を投げ出してくださったことをありがとうございます。あなたが父の身元に行く前、イエス様、あなたはその愛を余すところなく私たちに示してくださいました。自らかがんで弟子たちの足を洗うことによって、あなたは愛を余すところなく、本当にこれほどまでにあなた方を愛して愛して仕方ないのだよと、あなたは愛をもって示されました。私たちもそれに習うものとして兄弟姉妹を愛して、本当にあなたの命令、互いに愛し合うこと、それを全うして、そして求めるものは何でも神からいただくことができるというこの保証を得ることができますように、今日このしもべの唇を清めて、あなたの御旨を余すところなく伝えさせてください。このしもべを清め、支配し、あなたがお語りしたいことを存分にあなたが支配して語ってください。聞く一人一人の耳と心を清めて、 命の言葉を命として豊かに受けることができますように、どうかこれからのこの時を支配してください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様は皆さんのことを愛されました。どれほどの愛で愛されたか、命を投げ出すほどの愛、そしてイエス様が十字架にかかられる、その直前ですね、イエス様はその愛を余すところなく弟子たちに示すために、弟子たちの、足を洗われました。自ら手拭いを取り、自ら、衣を脱ぎ捨てて、膝をついて、そのように、一人一人の足を洗いました。私たちはイエス様に習う者として互いに足を洗い合うべきですと、イエス様はおっしゃいました。また今日お読みしました箇所の方でも、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。イエス様のその行動、行いによって私たちにはイエス様の愛が分かったんですね。私たちの側からイエス様を愛した人は一人もいないんです。ただイエス様の側から愛が一方的に注がれて、イエス様が十字架におかからになり、イエス様が死んでくださった。それによって私たちには愛が分かったのです。ですから私たちは、兄弟のために命を捨てるべきです。そういうふうにここに記されておりますね。ちょっと兄弟姉妹のことをじっと見るに、この人はあの時あれをしたよなとか、ちょっとこう、命を捨てるまでとなるとちょっときついなとか、そういうふうに思うかもしれませんが、安心してください。ここの命はですね、皆さんも捨てることのできるタイプの命です。この命と訳されている言葉はギリシャ語でプシュケと、言われております。プシュケ、サイコロジーの、PSY、なんとか、その方のプシュケ、つまり心理学の真理ですね。ですから、ここに記されていることは、あなた方は兄弟のために心理学的な思い巡らしを捨てなさい。兄弟のために、そういうことですね。心理学的な心理、心の作用というのは本当に打算的なところがあったり、人をじっと見るとですね、感情的に嫌な思いが湧き起こったり、そういうことをしたりするんですけども、でもここで言われていることは、あなた方は兄弟のためにその心理を捨てなさい。心を、要するに、思い、意志、感情を捨てなさい。そういうことですね。兄弟姉妹を見ると、とてもね、アガペの愛で愛せない自分が見つかります。それはそうですね。人間にはもともとそういう愛はないんです。でも、皆さんが兄弟姉妹をですね、愛することができるのは、簡単な方法があります。皆さん、イエス様愛してますか？
アメン。
アメン。皆さん、イエス様愛してますね。イエス・キリストにある兄弟姉妹はイエス様を持ってます。そのうちにイエス様が生きてます。確かに時々間違いは犯します。憎たらしいことをします。そういうことをする兄弟姉妹であっても、イエスを主とする兄弟姉妹はイエス様を持ってます。皆さんはそのイエス様を愛すればいいんですよ。兄弟姉妹のうちにいますイエス様を愛するならば、その兄弟姉妹のために、思いとか意志とか感情を捨てるの、それは簡単なことです。だってイエス様を皆さん愛してるって今言いましたね。イエス様を愛するんでしたら、皆さんの隣にいる、前に、後ろにいる、あるいは、今ここに、同席していないとしても、その兄弟姉妹を愛することは それはできます。なぜならそのうちにイエス様がおられるからですから、イエス様は、例え話で、例え話ですね、マタイの福音書の25章マタイの福音書の25章のですね、34節からちょっとお読みしたいと思います。マタイの福音書25章、34節から。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時、私に食べるものを与え、私が乾いていた時、私に飲ませ、私が旅人であった時、私に宿を貸し、私が裸の時、私に着るものを与え、私が病気をした時、私を見舞い、私が牢にいた時、私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。アーメン。書いてありましたね。あなた方のうちのこれらの兄弟たち、姉妹たち、しかもその中の最も小さい者の一人にしたのは私にした。イエス様はおっしゃってるんです。イエス様は兄弟姉妹のうちにいます方、住んでおられる方ですから、互いに愛し合いなさいというのは、すなわちイエス様を愛しなさい、それと同列のことなんですね。で逆にですね、45節の方を見ますと、すると王は彼らに答えています。誠にお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです、と書いてありますね。ですからイエス様の名前が記されている兄弟姉妹たち、その人に対してはですね、本当に主イエス様に対してするようにするべきだということが分かりますね。目の前にいるのは、兄弟姉妹たち、間違いも時々犯します、憎たらしいことを時々します。でもそれだからといってですね、主は見ておられないと思って、ね、イエス様は皆さん目に見えてないですね。イエス様が目の前に現れているわけではないので、あたかも私たちはイエス様がいないかのように行動を取りがちなんですが、でも周りを見てください。兄弟姉妹たちのうちに、そして皆さんのうちにイエス様はおられるんです。今ここにおいても、ね、2人また3人、その私の名のもとに集まるそこにイエス様がいるからには、今まさにここにイエス様いるんです。どうか覚えていてください。兄弟姉妹たちと接するときはですね、このようにイエス様がいるということをどうか覚えていてください。恐れるとき、不安になるとき、あるかもしれません。しかし私たちはそのようなときでもですね、恐れることなく、心を責められることなく、平安でいていいんです。 再びその第一ヨハネの3章の方に戻るんですけども、第一ヨハネの手紙の3章の、18節ですね。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。アーメン、ね、ここでは具体的に、その愛の行いをしなさいということが命じられております。そしてそれによって、皆さんが自分が真理に属するものであることを知り、また心安らかでいられます。たとえ自分の心が責めてもですと書いてありますね。例えば兄弟姉妹を助けることによって、果たしてそれでよかったんだろうか、ね、そういうふうに思う時があります。兄弟姉妹を助けることによって自分が何かとても大きな損をしたかのような覚える時も時にはあるかもしれません。心を責められる時があるかもしれないんですが、でもたとえ自分の心が責めたとしても、神は皆さんの心よりも大きく、そして何もかもご存知のお方です。皆さんが兄弟姉妹を例えば助ける時ですね、その兄弟姉妹に何かしたと思ってはなりません。その兄弟姉妹のうちにいるイエス様にしたと思えば、もうこれ以上の投資はないですね。たとえ皆さんの心が責めたとしても、それでも心安らかでいてください。私たちが真理に属するものであることを自ら証明したのであり、そしてそれによって神の御前に心を安らかでいられるからです。19節、それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。はい、皆さん、心安らかなコツは何ですか。平安であるコツ、兄弟姉妹を合わせることです。そうですね、18節ありますね。言葉や口先だけで愛することでせず、行いと真実と思って愛そうではありませんか。そしてまた心安らかでいられるコツ、それは神の真理のうちを歩んでいることです。真理のうちを歩んでいるのであれば心安らかです。なぜなら真理は決してぶれることがない、何か責め立てられることがないから。真理のうちを歩んでいれば心安らかです。真理のうちを歩むこと、それはですね、時には常識外れなこともあります。時にね、真理を行うこと、それは世間一般の常識から外れているようなことが多々あります。それゆえですね、本当に真理のうちを歩むことを難しさを覚える人はいるんですが、でも神の真理であるのであれば、ね、まあ、ここでは兄弟姉妹を愛するということ、ということを、時にですね、それが世間の常識では、そんなやつをどうしてそんなによくするの、まあ、それは常識外れと言われることかもしれないんですが、でも真理のうちに歩んでいるのであれば心安らかなんです。心安らか、その平安は世の何者も取り除くことのできない平安です、ね、もしそのようにしてですね、現実とかあるいは常識とか、それを、まあ、そうした、ね、思い、意思、感情、まあ、そうした不受刑を、それを捨てて兄弟のためにするのであれば、姉妹のためにするのであれば、あるいは御言葉を守り行うことするのであれば、神様から保証をいただくことができます。どんな保証かと言いますと、それは22節に書いてある保証です。 また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているからです。アーメン、ね、神の命令を守ること、神に喜ばれることを行っているのであれば、求めるものは何でも神からいただくことができるという保証が、ね、ここに書いてありましたね。皆さんはもしこの神の命令を守り行った、ね、自分の心が責めてもそれでも神の御言葉を守り行ったというのであれば、ぜひこの保証を主に求めてください。権利があります。前後関係をちょっと、見ますために、20節から、もう一度読みします。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているからです。神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。アーメン。皆さんが心を責めても、それでも皆さんの心とか思いとか意志とか感情とか、それよりも御言葉の方を優先させ、御言葉の方を取るのであれば、心が安らかです。心が平安になり、 世の何者も取り除くことのできない平安によって満たされます。ここでは兄弟姉妹が困っている場合は助けてあげなさいという、まあ、具体的な例が示されておりましたけれども、例えばその兄弟姉妹を助けることによってですね、まあ、お金を使い果たしてしまうとか、まあ、そういった場合、自分の老後をどうしようとか、そういう、不安、心の責めがあるとしても、でも、どうしてイエス様ご自身を助けた兄弟姉妹が老後貧しくなるようなことを主がなさるでしょうかね。どうしてイエス様の命令を守り行った人が貧しいままでいることを、どうして主が許されるでしょうか。許されません、そんなこと。主は、皆さんの主はそういうお方ですね。主は必ず皆さんのその願うところ、思うところをはるかに超えた、人知をはるかに超えた祝福を皆さんに注いでくださいます。求めるものは何でも神からいただくことができますという保証の言葉がここに書いてありましたね。皆さんにですから必要なものが発生した場合は、ぜひここの御言葉を盾にとってですね、引き出してください。ここに記されている、この言葉は銀行の預金通帳に記されているアカウントのその印字と同じです。皆さんの銀行口座に、1兆円の、預金金額が記されていたら皆さん嬉しいですね。ここに記されているのは1兆円よりももっともっと素晴らしいことですよ。天と地を作られた神様が皆さんに保証しておられるんですから、ね、求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているからです。アーメン。ですから皆さんは、ね、神様の命令を守り行いましょう。兄弟姉妹を愛しましょう、ね、父母を敬い、また 隣人を愛し合いましょう。そうして主の命令を守り行うのであれば、主の豊かな祝福がここに約束されています、ね、聖書に約束されております。これは1兆円の銀行預金口座の通帳よりもはるかに優れたその保証の、台帳といいますか、天のアカウント口座の記録ですね。どうか皆さんは御言葉を守り行って豊かな命を得て、この地上においても幸いを豊かに得る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛するイエス様、あなたの大いなる愛を感謝いたします。十字架で命を投げ出され、死んでくださったほどの愛、そしてその目録、主よ、この聖書の御言葉を本当に私たちが信頼し信じて守りを行うのであれば、豊かな祝福が待っております。求めるものは何でも叶えてあげよう。主よ、それは私たちが御言葉を私たちのうちに蓄え、その御言葉を守り行うのであれば、この豊かな祝福が注がれます。どうか主よ、一人一人の上にあなたが豊かな祝福を注いでください。またここにいない兄弟姉妹たちの上にも、主よ、あなたの御言葉を守り行ったがゆえの祝福を豊かに天の窓を開いて注いでください。今日いただいたこの恵みの言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。